三席、一日で三席ネタ下ろしという無謀なチャレンジが目前に迫ってますけど。
はいはいはいはい。
ネタできたんですか。
いや、ネタはね、皆さんね、そうい
うどんなネタやるんですか。
心配される方多いと思いますが、
ごまかすの
ネタ、そうだな、心配される方多いと思います。でも実話の体験ですから、ストックは山ほどあるんです。その中からただ3つやればいいだけですから。何か難しいですかこれ。
いやいやいや、原田さんね、一つ言ってもいいですか。
はいはいはい。
僕はね、前代未聞の1日3席ネタ下ろしです。
はいはい。
これはすごいことなんですってに話しかけて、
はいはい、
ちょっと意地悪にね、
はいはい、
どんな話するんですかって振りましたけど、
は
い
は
い、いや大したことありませんけどって言ったら、それで台無しじゃないですか。根本的に最初の設定がすごいことなのにって言ってるのに、チーズですから、これは何ともないことですからって台無しにしてるじゃないですか。
それだけ余裕があると。
そんな春とともの絶対とのことです。
うん、本当は苦しい。最低原章の毒薬危機一発。
はい、ということでですね、ねえ、月腹が始まってから、
はあはあはあ、
週2回ポッドキャストアップするという冒険に出てるん
ですけど、これはしかし僕
大変なことになりますよ。テレビ番組やラジオ番組は週1回だから。
そうですね、自分でも驚いてますから
ね。
何なんだこれ。
そんなにアップしながらこんなにみんな聞いてんのか本当にって思いながら作ってるんですけど、
僕楽しみに聞いてますよ。
いやいや、あんた聞いてんのかい。
楽しみに。
週2回の話はちょっと嫌だけど。ちょっと怒ったん
ですよ。僕毎日話そうですけど、
ね。じゃあほらね、会に来てください。いやさ、当たり前だよ。
毎日毎日。
当たり前だ
よ。ここまで来ると飽きることがないです。
うん、
もう、本当に。まあ会にね。
いやでもほら、会に来てもらうためにポッドキャストやってるわけじゃないですか。
はいはい。
ね。で、ゲッパラがあって、ここにあってみたいな。その方が2本アップしたら4回ですよ、話を。
はいはい。
いいのかと。
いや本当にね、なんか文句言われないんですかね。大丈夫ですかね。あ、やりすぎやぞみたいな
ね
ええ加減にせえみたいな。
楽しいことになってますよね。
何やったらあれじゃないですか、これだあの聞いてない人か、あ、聞いてる人はいいですよ、
はい、
ありがたいですよ、はい、聞いてない人からしたらタイトルだけつけて嘘なんちゃうかみたいなね。
まあ
ね毎回タイトルと表紙だけ撮ってるけど中はトークなんじゃないのかみたいな、
恐ろしい
思ってるかもしれません。
ポッドキャスト始めた時もこんなことになるとは想像だにしてなくて、
してないんです。
してない
です。話だらけ、
はい、
してないです。もう回数が多すぎて
ね
え、
ポッドキャストいよいよ100回ですよ下手
して、はい、
まあ、その前にですね、
はい、
なんとここねりが100回、
はい、はい、そうでございます
ということで、まあ、ネタ下ろし3席、
うん、
ということになったんですけども、はい、ねえ、
まあやりますよ。それ以外何も言えませんよ。ただね、もしやるならばね、
はい、
100回というものに何かふさわしいのが一つあったんです。
なるほど。
まあ、
まあね、60回記念、
はい、
年間で60本っていう記念の60回目の回では、
はいはいはい、
ドキュメンタリー落語の世界という、
はい、
ドキュラクのね、そこまでの歴史を1本のドキュメンタリー落
語、それから59本の裏話とか、
ね、はい、そうそうそうそう、
落語にしたんですよね。
はいはいはい、
100本目は、まあ、別に裏話じゃないんですけども、はい、100本になんかふさわしいなっていうドキュラク1個ある、富士山に登った時の話がありまして。これはね、ぜひやりたい
な。ああ、そうなんですか。
はい。
へ、
富士山。
はいはい。なんかいくつかね、ありますよね。
はい。
関根さんとのラジオでもありました
よね。あります、あります。富士山シリーズ、実はもう富士山2回登ってるんで、
はいはい、
そのうちの1回をね、ちょっとやろうかなと。
なるほど、なるほど。
場合によってはですね、この富士山ってね、ちょっと長くなりすぎるのでですね、上下というパターンを考えられます。
なるほど。
実質2席じゃねえか。
今言っちゃったよ。
実質2席、逃げてるじゃねえか。違います、違うんです、2だと思ってます。
まあそんな、
はい、
ね、2席を3席と言い張る原城さんですが、
はい、
今日お送りする演目は、
はい、今日はですね、ちょっとクリスマスの話なんですけども、それは最初にフォローさせてください。これだけはちょっとお客さんが当日少なかったんでですね、 盛り上げる時はあるんだよね。天気がすごく悪くて、で、あ、聞いた方はなんで盛り上がってないじゃないかと思うかもしれませんけど、盛り上がってます。
いやいや、待て待て待て、
はい、
あのね、そういうのは後によ、
後に
最初にさらっとタイトルを言って、
はい、
終わって聞き終わった後に、いや実はこれね盛り上がってないと思うんですがみたいに言って、
いやそんなことないですよ、面白かったですよ、僕がフォローするのは悲しい流れ
でも最初に言う前に客が少ないから盛り上がってないって言われたら、じゃあ聞くのやめようと思って切っちゃうわけですよ。
これを言っとかないとですね、あれお客さんいないんじゃないか、
臆病すぎ
ね、思われたら怖いわけですよ。
そう思われたら怖いわけですよ。でもいなかったんだ
これやっぱりね、あのちょっと言っときたいんです、僕はちょっとこう、はい、あのね、
というわけでタイトルお願いします。
はい、もう言い訳は二度としません。タイトル、今のがタイトルみたいになりましたけどもタイトル言います。サラッピン。
よく残っていただきましてありがとうございます。あと15分ぐらいのご辛抱でございます。トイレ行きたいしていませんか？大丈夫ですか？あと15分ぐらいでございます、まあ、さっきみたいなのが実は落語でございまして、どうですか、普通の落語と全く違った感じで、戸惑った方もいると思いますけど、さてなんと次の話はですね、インターネットにアップされます。どういうことかというとです、受けていただきたい、とにかく受ける、もう受けなかったらですね、あのインターネットにアップされない、いやされるんです、もうされること前提でこれ撮ってるやつなんですけども、あのどうしたんだと、客入ってないんじゃないかと思われたら困るんでですね、一応お客さんがいるっていう証明をするためにですね、もう一回拍手していただいていいですか？どうもよろしくお願いします。あ、いやいや、どうもどうもどうもどうも、いやいやいや、すごいたくさんのお客さんが入ってますけどもね、信じられないぐらい入ってますけども、そんなことでございましてですね、本当に今日はねもうこんなに盛り上がる回だとは思わなかったですけどもね、このまあインターネットの番組というのはですね、新世紀演芸大全という番組でこれね、ポッドキャストになってこうアップされるんですけども、実は今までもう90回以上アップされてまして、でこの落語の回のね、必ずこう終わったらまあアップするようにしてるんですけど、毎回新ネタをやってますからね、この新ネタをこう発表する、でこのパンフレットのとこにも書いてますけどね、過去にそれだけたくさんここでやりましたよと、いうことなんですけども、毎回、新ネタを撮るわけなんですけども、今日の新ネタはですね、今もう8月ですけどもですね、季節外れの話をしようかなと、思いまして、まあこれは僕がまあ本当にちっちゃい頃のお話なんですけどもね、今日はまあちょっとクリスマスの話をしようかと思いますね。この時期にクリスマスの話ですからね、まあ多少は涼しい気持ちにもなっていただけたらという感じですか。まあ物心、まあ、ついた頃ですか、あのうちの母親がですね、こうよくまあ絵本を読んでくれたんですね。その絵本といいますのが、このサンタクロースがまあ出てくるお話 でこれを読み聞かせてくれるわけです。で僕のまあ子供の時っていうのはもうね、気づいた頃から枕元にね、クリスマスのイブなんかになるとなんかこう靴の中に入ったお菓子とかね、ああいうのが置かれてるんですよ。だから僕はもうサンタクロースは絶対いると思ってた。で絵本をこう聞かせてくれる時にパッと僕ある時聞いたんです、これお母さん、この絵本に出てくるこの煙突ってこっからサンタクロース入ってくるの？そうや、こっから入ってくるんや、サンタクロースが。うん、僕の家にサンタクロース入ってくる煙突ってあるの？どう考えてもあるわけがないのに、母親は。あるで。え？どこにあるの？と言うと母親は、うん、押し入れあるやろ。押し入れの上覗いてみ。え？真っ暗や。そこ煙突になっとんねん。そうなんやん、そっからサンタさん降りてくんねや。そうなんやん。母親が真面目な顔して言うもんですから、僕はもう信じ込んでいて、そうか、ここからやってくるんだとずっと思ってたんです。 毎年毎年サンタクロースからのプレゼントが届きます。そして必ず手紙が添えてあるんです。その手紙には、いい子にしておったかい、よくお勉強するんじゃよ、サンタよりと書いてある。今思えばどう考えても母親の字なんですけども、あのサンタクロースの絵本を読んでるもんですから、あのサンタクロースの絵本に出てきたサンタが書いたんだと思ってるんです。同じ口調で書かれてる。ああ本当にサンタさんっているんだな、ますます信じ込むわけです。ところがどうですか皆さん、保育園ぐらいの時、幼稚園ぐらいの時、一人ぐらいいませんでしたか、ひねくれたガキ。サンタなんかおるわけないやん。え、おると思ってんの、あんなもんお前親がやっとんねん、うせえで、おるわけないで、サンタクロースいるよ、サンタクロースいるよ、サンタクロースいるよ、おるわけないわ、お前らあんなおるわけないわと、そういう一人ひねくれ者のやつがいた。僕は当然そいつに向かって、何言ってるんや、サンタクロースはおるよ、何もおるわけないやろ、おるよ、ちゃんと僕の家のね煙突から入ってくんねん、お前の家に煙突なんかあるんか、あるわ、俺の家煙突あるわ、 とにかくもう信じ込んでいるもんですから僕は言うんです。しかし家に帰ってからどうしてもやっぱり気になる。ひょっとしていないのかな。そんな時、いつものクリスマスの時期がやってきました。クリスマスの1ヶ月ぐらい前からでしょうか、母親は必ず毎年こう聞くんです。今年サンタさんに何頼む、うーん、そうやな、とそこでプレゼントリクエストして大体が叶うんですが、小さな頃というのはお菓子が食べたいだとか、ぬいぐるみが欲しいだとか、そういうレベルのプレゼントですが、小学生に入る頃になるとプレゼントが変わってきたりします。最初の頃はプラモデルが欲しいというわけです。プラモデルも普通のこのガンダムのプラモデルとかだと安いんですが、戦車のプラモデルとかだと高い。でもサンタクロースは何でも持ってきてくれると思ってるから、僕は今年何頼む、戦車のプラモデル。サンタさん、戦車のプラモデル持ってきてくれるかな。え、なんで、持ってきてくれるやろ、ガンダムにし。いや、ガンダム、いやいや、戦車のプラモデルがいい。戦車な、まあ一応頼んどいてみるけど、と母親は部屋の奥に消えていくんです。僕はあのひねくれ者の友達が言っていた言葉を思い出す。やっぱりいないのかな、おかしい。あの、何、サンタさんっているのかな、と言うと母親は急に、え、サンタさんっている、え、え、サンタさんっているの、え、え、サンタさん、明らかに戸惑っている。初めて子供が疑ったからです。母親は、いるよ、あ、そう、よかった、うん、いるよ、あ、本当に、なんでそんなこと聞くの、だって友達が言ってたで、いないいないって、いや、いるよサンタさん、本当に、あ、ほんなら、あれや、サンタさんにお母さん今から電話するから、今から電話するから。なんで電話すんの、で、だってあんたがサンタさんおらへんって言うやろ、おるから、お母さんな、何、サンタさんの電話番号知ってんねん、え、本当、本当に、そうや、今から電話して聞いてあるから、何が欲しい、戦車のプラモデル、戦車のプラモデル、わかった、聞いてあげる、ちょっと待っとき、待っときな。あ、もしもし、え、本当にサンタさん、サンタさんと喋ってるの、サンタクロースですか、サンタさんかな、本当に、東町三丁目のね、原田ですけど、ちょっと頼みたいことがありまして。どう考えても出前のやり取りにしか聞こえないぞ。本当にサンタに電話してるんだろうか。僕は疑いながらも 電話してる母の顔をじっと見てました。母親は、あのね、あ、今年もよろしくお願いします、あのプレゼント、ええ、欲しい言うてるんですわ、はい、うちの寮が、ええ、ええ、ほでなんかね、何やったであんた、戦車のプラモデル、戦車のプラモデル、そんなん持ってくれます？あ、そうですか、ガンダムしかないねんて。え、ガンダムしかないの？ごめん、ガンダムしかないんですよね。そうですか、戦車、ガンダムしか置いてない、ガンダムしか置いてないって、ガンダムでええか、じゃあ ガンダムで、すんません、サンタクロースさん、じゃあガンダムのプラモデルでお願いします。今本当にサンタ、今サンタさんと電話したい、本当本当本当、ほらもう今プレゼント頼んどいたから、クリスマスの夜になったら枕元に届くから。うわ、すごい、お母さん、サンタクロースと知り合いなんだ。そしてクリスマスの日、僕の枕元にはちゃんとガンダムのプラモデルが届いた。手紙もちゃんとありました。いい子にしとったかね、君が欲しかったもんじゃよ、いや第二希望だ。そんなことを思いながら、僕は毎年毎年、母親がクリスマスになるために、あ、サンタさん、今年もね、よろしくお願いします、それを聞くたびに、どんどんどんどん僕の中でサンタクロースは実在してるんだと 思い込むようになっていったんです。しかし小学校2年ぐらい、皆さんどうですか、もうその頃になるとクラスでサンタは信じる派、サンタは親が自作自演派、この二手に分かれます。サンタを信じる派は、サンタさんはいるもん、絶対いるもん、だって毎年プレゼントをくれるもん。自作自演派は、何言ってんの、一晩中起きてたことあるか、俺起きとったんや、ほんならな、おとんがガーこっそーくて階段ガー上がってポンプレゼント置いていったんやね。いや俺もおとんに悪いから言わんかったけどな、そんなことない、それはあんたの家だけや。そんな二手の意見に分かれるんですが、僕は当然サンタクロースはいるよ。腹だよお前、いるわけないやんけ。あのな、お前知らんと思うけどな、なんや、俺のおかんサンタの電話番号知っとんねん。うせえ、サンタの電話番号知ってんの？そうや、サンタに電話できんねんぞ。サンタって、サンタおるんや。そうや、毎年おかんが電話すんねんから、サンタクロースに。サンタおるんや。子供ってバカなんです。そしてその僕の中ではサンタクロースを信じ込み、友達までもが僕の話を信じ込む。そしてその年のプレゼントなんですが、僕は当時大ブームだったファミコンのこのソフトが欲しかったんです。いつものように何が欲しいの今年はと聞いてきた母親に、ファミコンのソフトが欲しい。ファミコン、ファミコン、ファミコンの何が欲しいの？ドラクエ。一応サンタさんに聞いてみるけどな。うん、聞いてみて。あ、もしもし、東町三丁目の原田ですか。もう今年もよろしく、あのまた頼みたいんですけどね、ファミコンのカセット言うてるんですわ。何やったっけあんた、ドラクエ、ドラクエというやつ、はいはい、あードラクエ品切れ。嘘、でもドラクエって出たばっかりでおもちゃ屋さんに売ってるって聞くで。あ、そう、なんかね、あのあるみたいなんですけど、ドラクエっていうの持ってこれますか。あー、ないですか、わかりました。何やったらいいんですか。スーパーマリオ、スーパーマリオ、スーパーマリオ、どう、スーパーマリオもブーム終わったもん、ドラクエがいいもん。うーん、しょうがね、じゃあドラクエ。あ、ドラクエもね、ドラクエは当時5000円以上しました。お菓子とかぬいぐるみとか戦車のガンダムのプラモデル、そこからもう何倍もする値段です。当然母親からしたら5000以上は払いたくない。僕はそんなことはわからないので、ドラクエ欲しいよ、ドラクエ欲しいよと言うんですが、母は、あ、ちょっと待て待て、あんな、ないからな、他になんかないか、あんたほらこないだ言ってたやろ、ほらなんかおもちゃ屋さん行った時、あのファミコンのカセットを入れるあの箱、カセットを入れる箱あったやろ。うん、あれ頼む、あれ、いや、あんな箱いらないよ、あれ頼む、サンタさん、ファミコンのカセット入れる箱持ってきてください。いや、そ、あ、サンタさん、僕は初めて全く欲しくもない ファミコンの箱が枕元に届きました。しかしそれは便利なもので、それを開けるとそこに20本ぐらい入れてたので、後から考えたらこれでも良かったのかなと思いました。しかし僕のサンタクロースに対する不信感はどんどん募っていきました。そして決定的になったのが小学校の3年生の時です。今年は何すると言われた時に、僕は当時大ブームだったモトクロスが欲しい。モトクロス、そうです、モトクロスというのは自転車、競技用の自転車なんですが、当時3万円以上した。絶対に腹だけではこんなものを買えません。母親は相当困っていました。モトクロスが欲しいよ、欲しいよ。うん、分かった分かった、電話して聞いてみるな。うん、あ、もしもし、え、あ、今年もよろしくお願いします。え、モトクロスっていう自転車あります？ないですか？はい、分かりました。いや、あるって、今すごい流行ってるから、モトクロスってあるよ。なんか他の自転車ないの？欲しいの、あんた。だって今ある自転車古いから、何でもいいからサラッピンの自転車が欲しいわ。サラッピンの自転車ね。サラッピンというのは私の地方の方言で、新しい、真新しいという意味、サラッピンというんです。サラッピンの自転車、あ、すいません、サンタさん、サラッピンの自転車なんかありますかね。ええ、あ、そうですか、はい、ああ、あかんねんって。なんであかんの？当然です、自転車は高すぎてそんなの買えるわけがないからです。でも僕はサンタさんは何でも持ってくれると思ってるから、落としよう、欲しいよ、サラッピンの自転車、サラッピンの自転車欲しいよと言いました。すると母親、追い詰められていく母親、こんなコメントがあるでしょうか。あ、いや、ちょっと待って、うん、わかった、そうですか、それはもう、はい、しょうがない、しょうがない、すいません、はい、どうもと電話を切った。え、どうしたのと、初めてプレゼントを頼めなかったんです。何があったのと言うと、母親は一言、自転車重いから、サンタさん運ばれへんって、だからやめときって。え、自転車重いって、そんな。結局またその年も妥協に妥協を重ねて、今度はちょっとマシな、こんなファミコンのいい箱になりました。そして小学校4年生の時に、もう僕は完全にサンタクロースがいないと思い込んでいました。ある時びっくりしました。掃除をするために実家の屋根に登ったんですが、初めて実家の屋根に登ったんです。落ち葉を落とそうと思って屋根を見ました。どこにも煙突はないです。そしてあの絵本に出てきた屋根、全く違うじゃないか。完全に私は母親に騙されていました。そしてもうクラスのみんなも全員サンタクロースはいないって言ってました。そんなクリスマスの年に、母親は僕がまだ信じていると思い込んで、どう？今年何頼む？ああ、今年、いや今年別に。何がいいの？じゃあなんか運動靴とか。ああ、運動靴、うん、分かった分かった、頼む頼む、うんうん、はいはいはい。ああ、サンタさん、運動靴欲しいって言ってるんですけど、どんな運動靴？いや、もうサラッピンの運動靴がいい、アディダスのがいいわ。アディダスか、アディダスないって言ってるわ。またいつものパターンが来たぞ。どうせこれで丸め込んで安いものを頼むんだろうなと思った。僕は、あ、もういいよいいよ。その時僕は母親にこう言ったんです。ちょっと電話変わって。え、いや、ちょっと電話変わって、僕サンタさんと直接喋るから。え、だってサンタさんと電話してるんでしょ。僕ちょっと直接聞いてみるから、サンタさんに運動靴、サラッピンの運動靴が欲しいって聞いてみるから。ちょっと待って、なんかね、ちょっとうちの寮がおしゃべりしたいって言ってますけど、ちょっとダメやって。なんでよ、ちょっと電話かかってよ、電話かかってよ。僕は力ずくで受話器をわっと奪おうとしました。するとその瞬間、追い詰められた母親、ああ、はいはいはい、ああ、切った。なんで切ったって言うと、母親は、いやいやいや、今の高速に入った、高速に入ったって、サンタクロースでそんなとこ移動してないだろう。小学校4年の僕でもそんなことは分かりました。完全に母親は嘘をついてるんです。僕はもう言いました、サンタクロースはいないよ、屋根に登って見ても煙突もなかったし、それおかしいやんか。何がおかしい？サンタクロースがもし煙突から入ってきて枕元まで来てたら、足跡ついてるわ。足跡ついてるやろ。煙突から降りてきて枕元まで来たら足跡ついてるやろ。足跡、サンタさんはつかへん。
つかへんの。サンタさん足跡つかへんっておかしいじゃんか。サンタさん足跡絶対つくやん。とうとう最後に母親がこう言ったんです。いやサンタさん足跡つかへんの。なんでつかへんの。だってサンタさんの靴はサラピンやから。サンタさんの靴サラピンやからって足跡つかへんで。それでか、やっぱりサンタクロースはいるんだ。僕はずっとその後も信じ続けていました。ドキュメンタリー落語、真実は落語よりきなり、サラピンの一席でございました。
というわけでサラピン聞いていただきました。
はい、
まあ、真夏のクリスマス話だったわけです、
ね、はいはいはいはい、まあ、あのこれまたクリスマスの時期にもう一度したいとは思っているんですけどね、あの本当にうちの母親というのはあのなんか子供を、まあ、楽しませるのが好きなんでしょうかね、うん、昔から、うん、サンタクロースいるとか、はいはい
は
い、
僕もしましたよ。あれ、あの自分の子供が小さい時は、
はい、
その家に帰ってそのまま家に行かないで、あの車のトランクにプレゼントとサンタの衣装積んどいて、車の中で着替えてサンタになって渡して、はい、車に戻って服に着替えて、
はい、
家に帰ると今ねサンタさんが来た、サンタさんが来たっていうのを何年かやりましたね。
これは相当の演技力。え、もうそれは何ですか、メイクしてるわけじゃない。
いや、あのヒゲのすごいやつを買って、
ヒゲのすごいやつ
で眼鏡分厚いのして、
あ、
で、あの喋るとバレちゃうから喋、んないんですよ。
ほう、無言で、
無言で
プレゼントを、
うん、こうやって撫でて、
あ、撫でて、
撫でたりとかで、子供はびっくりしてるから、
はいはい、
子供も喋れなくなってるんですよ。
じゃあミッキーマウスみたいな感じですね。
そうそうそうそう。で、まあ神さんがねビデオ撮ってるんだけど、あのサンタさんが帰ってドアを閉めるとサンタさんが来た、サンタさんが来たって喋ってたんですよ。サンタさんがいる間は、僕がいる間は、
もう
みたいな、なぜかだけみたいな。
でもこれ、まあ、やってて楽しかったんじゃない
ですか。いや、面白かったですね、面白かった、うん、やってる方が面白かったですね。
これ楽しいと思いますね。
まあ、映像が残ってるんだね、やっぱそれ、面白いですね、
そうですか。やる側のね、あの、
そうそうそう、
やる側のちょっと話も聞きたいですよね、うちの母親から、
そうですね、
どういうモチベーションやったらいいかと、
まあ、サラピンリバーサルみたいなね、
サラピンリバーサルで、そうそうそう、その時
母親側から、
そうだね、その時多分電話してる時とか、どう思ってたんやと。
あれですよ、サラピン原田康子バージョンですよ。
原田康子本名出してしまいました。
ああ、出
した。いや、出してください、どんどん、
はい、
あの本人目立ちたがり屋なんで。え、出してください、
はい、
今手叩いて笑ってます、
はい、これあれですね、はい、一回あれですね、お母さんはちょっとゲストに呼びたいですよね。
それはね、
サッカーのゲストお母さんにしたらいいんじゃないですか。
え、その状況に誰が払うんですか。その
あなたに決まってるんですよ、親孝行してくださいよ。少しは
それを親孝行なんですかね。
親孝行じゃないですか、それは。
はい、喜ぶんですかね。
喜ぶと思いますよ。
でも、あのね、僕より引っ込み思案ですから、もう全然喋らないかもしれないし。
さっき目立ちたがって言ったじゃないですか。
いや、目立ちたがり屋なんですけど、あのなんかそういう場になると緊張するんですよ。
なるほど、でもなんかあれですね、お母さんに一回その原田さんは子供の頃どんなお子さんでしたかみたいな、
それはね、それは面白いと思いますね。言うてもそのもう物心ついた時に離婚したわけですよ。だから母親だけで僕育てられてますからね。まあ面白い環境ですね。
ちょっとなんか原田さんの出ない時は危機一髪目やってみたいな。
ほうほうほう
ほう。お母さんしか出ない。
あ、お母さん、私の母親しか。原田康子の。
お母さん危機一髪みたいな。
お母さん危機一髪。まあでも確かに、だけどできる機会があったらいいですね。
ねえ、なんかちょっと考えたいですね。
なんか、まあ、こっちが例えば、こっちが向こうに行くことが、
はいはい、
だけどその例えば僕が実家に帰った時に、
はい、
自分で録音したらそれできますよ。
そうですね、そうですね。ハリソンさんがインタビューする、
ね、そうそう、それをアップするなら全然。
しかもそれがね、取材になってドキュメンタリーラグになるわけですから。
そしたらもうおばあちゃんとかにもできますよ。
ああ、素晴らしいですね。
録音してそれを岡林さんに預ければ、
はい、
もう写真も、
そうそう、
写真も撮って、で エステの多分一番いい写りの写真用意する用意すると思います。
あのね、はい、今ここで聞いてる方は分かってると思いますけど、はい、その説明は足りないんで、
あの私の分かるよ、ね、母親60も過ぎてるんですけども、あのスリムビューティーハウスのエステの、あの大会で、準優勝。
おお、すごいんですよね。
すごいですよ。
いや、お母さん若くないですか。
若いです。写真も見ていただいて、はい、若いですよ。
はい、
おばあちゃんも若いでしょ。
はい。
そうなんで、うちの、あの家系はね、もうね、とにかく、老けないです。もともと老けてたから。みんな、老けないです。
まあ、でも、若い時に原田さん、生まれたわけですよね。
はい、はい。
はい、もうだから最初はあれですよ、フェイスブックかなんかで、ね、はい、いいね、原田康子さんっていうことにいいねされて、
康子原田になってます、
康子原田
英語で、なんでや
カレーと思ってくれたのか、
そうそうそう、
康子原田
原田のお母さんだったっていうね、はい、
分かったんで、
はい、井の一番に僕の情報をいいねする、その犯人は
原田康子、いやそれは親だったらね、
はい、
そうなりますって。
あれはもう何なんですかね、あの情報のあれ、お気に入りかなんかで来るんですかね。
まあまあそうじゃないですかね。
はい。
あ、でもほら、タグって原田さんがつけてるから。
すぐに。
はい。
なるほど。
多分タグラインに出るんだと思うん
ですよね。もう頻繁に。
原田さんの息子だったらどんな感じなんだろう。想像だにできないな。
まあ、うちの母親だから成り立ったんじゃないですか、ね、僕みたいな人もね、
はい、
いや分かんないけど、うちの母親だから僕みたいな性格になったかもしれないんで、これはちょっと本当にね、人格形成が、まあ、3歳ぐらいまでにねされますけど、分かんないんですね。ただ一番多分ね、人間的に一番影響を受けたのはおじいちゃんですね、僕ね。
ああ、金頃の、
はい、僕おじい、それはもうみんな親戚が言いますよね、
あの
おじいちゃんにむすごい似てる。
あ、おじいちゃんこんな感じだったんだ、こんな刑事だったんだ
そう、警察官ですからね。
あ、警察官、
警部補、
はい、
警部
補。
いやでもそうなんじゃないですか、似てるらしい。
へ
え。僕おじいちゃんとめちゃくちゃ仲良かったですからね。
あ、そうなんですね。金婚のベースにはそれがあるんですね。
あります、あります、
はいはいはい、
似てると思いますよ、僕もなんかあの人に、
はい、なるほど、
はい、
そんな話も盛り上がってきましたが、
はいはい、
いよいよ、
うん、
ここね、100回目ドキュメンタリーラボの世界100回目、
はい、
目前です。
はい、
最後に皆様にお誘いの言葉をいただいて締めたいと思います。
はい、はい、前人未到の三席新ネタを下ろすというやりますよ。そしてなんと100回記念に来ていただいたお客様に素敵なプレゼントがもらえます。もう全員に確実に行き渡ります。
素敵なプレゼントを差し上げますね、もらえますって言います、ね、
100回記念のお客様素敵なプレゼントを差し上げます。もう全員の手に行き渡りますから、はい、来てのお楽しみでございます。一つだけ言えるのは、原城グッズで会うという、それだけは言えます。
まとまらなかったねまとまらなかったね、どうまとめるのかと思って黙って終わりにしようと思ったんだけど、ということで皆さん、8月25日は、
はい、
ここなりでお待ちしております。
よろしくお願いします。素敵なプレゼントがもらえます。差し上げます。